6月定例県議会の概要。第337回定例県議会を6月18日から7月3日までの16日間の会期で開催しました。今定例会には知事から一般会計補正予算案のほか、条例改正など36議案が提出されました。開会日には荒井知事から所信と提出議案の説明があり、その後4日間にわたって14人の議員が県政全般について代表質問や一般質問を行い、活発な議論がなされました。6月28日、7月1日には各常任委員会を開催し、付託議案の審査などを行いました。閉会日には各常任委員長報告の後、提出のあった議案についていずれも原案通り可決や承認などをし、また請願を採択しました。6月定例会代表質問。地域を担う人材の育成について。国中健治議員、自由民主党。問い。将来の本県の地域づくりを担う人材の育成について、高等学校教育においてどのように取り組んでいこうとしているのか、南部・東部地域での取り組みを含め伺いたい。答え。県立高等学校適正化実施計画では、実学教育の推進等を方針に掲げ、専門学科の充実や画一的な教育内容となっている普通科の見直しなどにより、地域を支える多様な人材の育成を企業や経済団体の協力も得て進めることとしている。南部・東部地域では2級建築士や土木施工管理技士等の資格取得に役立つ建築・土木の専攻科、介護人材の不足に対応する福祉の専攻科を設置する。また仮称情報科学科を設置し、高度情報化社会で活躍できる人材育成を目指す。その他の質問項目。知事4期目の県政運営、防災対策、南部・東部地域の振興、通学路等の安全対策、高齢者の交通事故防止対策、企業誘致について。中村明議員、自民党なら。問い。これまでの企業誘致活動によってどのような成果があったのか、また奈良県を立地場所として選んでもらうためには、これまで以上により効果的な施策を展開していくことが必要と考えるがどうか。答え。平成19年から30年までの12年間で333件の企業立地を達成し、これらの企業が生み出した雇用者数は、今後の採用予定も含め4200人近くになると予想している。近年の工場進出の勢いが止まらぬよう、今後4年間の立地目標をこれまでの100件から120件に引き上げ、新たな立地や 機能強化を行う企業への支援をさらに充実させる。また、工場用地の不足状況が続いていることから、企業の立地ニーズに適合するまとまった用地を確保するため、市町村と連携して工業ゾーンを創出する取り組みを進めている。写真。企業立地が進む南大和テクノタウン。その他の質問項目。危機万葉プロジェクト。中央卸売市場の今後の管理運営。地域の建設業の育成・発展。幼児教育・保育の充実。小中一貫教育の推進。南部振興について。川口尚志議員、創生奈良。問い。京奈和自動車道五瀬インターチェンジ周辺の産業集積地形成事業における五瀬東高校跡の活用について。既存校舎等を活用し合理的な開発に供するために、速やかに民間企業へ譲渡し商業振興を図ることを希望するが、所見を伺いたい。答え。五瀬インターチェンジ周辺の産業集積地形成事業は、県が産業用地として整備を行い民間事業者へ分譲するものである。五瀬東高校の跡地については当初から産業集積地の一部として活用することとしており、地元の五瀬市からも同様の意向が示されている。県としても一体的に整備することにより産業用地不足を解消する一助となると考えており、優良な企業の立地に向け誘致活動を積極的に行ってまいりたい。写真。五瀬インターチェンジ周辺の産業集積地計画予定地。その他の質問項目。吉木園周辺整備における旧知事公舎の扱い。無許可不法開発の実態。県議会議員選挙における違反行為。災害発生に備えた避難所の環境改善等について。尾崎光則議員、申請なら。問い。災害発生時に県民の命と人権を守るため避難所となる施設にエアコンと電源の確保を行うなど環境改善を図るとともに、女性が運営の責任者として積極的に参画する、等誰もが安心して過ごせる避難所を実現すべきと考えるがどうか。答え。県では市町村が避難所を設置・運営する場合のモデルとして奈良県避難所運営マニュアルを策定し、市町村にも独自のマニュアル策定を働きかけてきた。避難所の環境改善は設置者である市町村で検討すべきだが、県としても物販店等の民間事業者31社と協定を締結し、避難生活に必要な物資を供給できる仕組みを構築している。また避難所運営への女性の参画も 重要な課題であり、避難所運営委員会責任者の3割以上は女性とするよう県のマニュアルで求めるとともに、運営等の留意点を記載した女性視点の防災ハンドブックを本年3月に発行し活用いただいている。その他の質問項目、高齢ドライバーの安全対策、中央卸売市場の流通外食料品の活用、県立高等学校適正化実施計画の見直しについて、今井光子議員、日本共産党。問い、県立高等学校適正化実施計画により再編対象となっている高校に定員を上回る出願があるなど強いニーズがある。計画を撤回し広く県民の理解と協力が得られるよう見直すべきと考えるがどうか。答え、この計画は平成16年から開始した再編計画の課題を踏まえ、高校教育の質の向上を目指して策定し、昨年10月に可決いただいた。中学校卒業者がピーク時の約 55% となり、今後も減少が見込まれることや、時代の変化に対応する新しい学校づくりのためにはこの計画の推進が必要である。引き続き新しい学校の情報発信に努めながら、県教育委員会の責任のもと計画を着実に実行し、重要かつ喫緊の課題である耐震化の完成にも全力で取り組んでいく。その他の質問項目、今後の県政運営の方針、消費税率 10% への引き上げ、大規模広域防災拠点、県庁の働き方改革、行政文書の西暦使用、発達障害児支援、奈良公園バスターミナルの利用状況。奈良県の将来像について、中川隆議員、日本維新の会。問い、関西国際空港リニア中央新幹線接続新幹線の調査検討について、どのような考えで今回予算案に計上しているのか。答え、2037年に見込まれるリニア中央新幹線の全線開業と奈良市付近駅の設置を本県がさらに大きく飛躍するチャンスと捉え、戦略的な地域づくりを進めていくには、国際拠点空港との結節性を強化し、増加するインバウンド観光需要と外国人訪問者の域内各地域との往来を円滑化し、県内の経済、交流、観光の活性化を図ることが重要と考えている。このため、奈良市付近駅と関西国際空港を直結する新幹線の構想の実現可能性について調査検討を行うため、補正予算案に計上している。その他の質問項目、2025年大阪・関西万博を見据えた取り組み、県文化会館 県立美術館のあり方、県指定文化財の保護、ナフィックへの投資、平城宮跡歴史公園の評価と今後の取り組み、食品ロス削減推進法への対応について、吉光義明議員、公明党。問い、食品ロスへの対応が全国的に大きな課題となっている中で、5月31日に公布された食品ロス削減推進法は、都道府県に国や他の地方公共団体と連携して地域に応じた施策を策定し実施する責務を担わせることとしている。県はこれを受けてどのように食品ロスを削減する取り組みを進めていこうとしているのか。答え、食料の多くを輸入に頼っている我が国において、食品ロスを削減することは大変重要な課題であると認識しており、県では食べ物を無駄にしない意識の醸成と行動の定着に向け、県民に対する啓発を行ってきた。今年度も啓発イベントの開催等を通じ、食品ロス問題への理解と関心を高めるため活動していく。法において県の役割が規定されたことを受け、県民を対象とした食べきり運動の推進や未利用食品の子ども食堂での活用など、食品ロスの削減に向け積極的に取り組む。その他の質問項目、障害者の就労・社会参加への支援、県立医科大学附属病院における救急患者の受け入れ、特別支援教育の充実、 ICT を活用した教育の推進、